はい、今日も邪剣ということについてですね、師匠たちの続きですがお話をしたいと思います。ということですね。邪剣、邪剣というのはですね、私たちのものの見方、考え方がですね、邪、ね、横様に見ているってことです。横様に見ている、正しく見えていないってことなんですね。で、昨日はですね、この邪見とは一体どういうことなんですかということについて話をしていまして、邪見っていうのはですね、私のものと自分のものとですね、人のものがですね、これが区別できていない心なんです、ね、自分のものと人のものが、区別できていない。そんなことはないよ、私はちゃんとね区別できていますと、ね、自分のものと人のものはちゃんと区別ができているとね、でこの自分のものの中に、ね、自分の世界っていうものがあるんですよ、ね、で人は人で人の世界っていうものがあるんです、ね、自分のものと人のものを区別するということは自分の世界と人の世界を区別するということなんです。もっと言うならば、自分の常識と
人の常識は違うもん。
人の常識はこれは違うものなんですね。こういうふうになってくるとだんだんね、分かんなくなってくるでしょ。つまり私たちは自分の常識をですね、人に押し付けようとしているわけです、ね、それはなぜかというと、ね、それは当然じゃないかと。それは自分の常識、自分の信じている常識というのはですね、これは世間一般的に正しいと信じられているものだから。そう、多数決の原理でね、みんなが正しいと信じているものは私ね、私も正しいと信じるし、あなたも信じなさいと、こういうふうにこう押し付けるわけですよ。ここね、境界線をこう簡単に突破するわけ。例えばそのね、朝で言うならね、私はね朝5時半に起きているね、あの人は朝9時頃起きてくる、信じられますか9時に起きてくるなんてとかね。こんな家庭はね、これ異常ですよ。私は5時半に起きている、ね、早寝早起き、これは常識じゃないですか。嫌いでしょ、常識、ね、私は早く寝ている、ところが相手はね、ね、12時も1時も起きてるね、おかしいじゃないか。
早く寝ないから早く起きれないんだよ。
そうそう、だから早く寝なさいとこうなるわけです。あなた早く寝なさい、ね、もう11時には寝てください。朝6時ぐらい起きたらいいじゃないか。でも今の若者っていうのは1時ぐらい寝てんですよ。2時ぐらい寝てんです。朝は休みの時はね、9時も10時も寝てんです。それが今の若者なんです、ね、こちらはご年配の方々、
今の若者の常識としては
そうそう、
それが当たり前。
そう、今の常識ね、若者の常識から言うとそれが当たり前、ね、だけど私たち年配のグループの常識から言うとこんな常識は非常識になる。 こんなことをしてるのは異常、誰もしてない。そう、確かに田舎の方のおじいちゃんおばあちゃんの暮らしだったらね、してないと思いますよ。だけどね、その都会の若者だったらそういうのが普通なんです。別にそれが異常じゃないわけです。でもその常識ね、相手の常識を認めることができないね。だから自分の常識を相手に押し付けようとしてしまう。
自分の育った環境っていうかやり方がもう正しいと。
そうそう、自分がね、その育った環境が正しい、う
ん、やり方が。
そうそう、そう、だから食事だったらみんなが揃って食べないといけない。うん、なのに私は7時にご飯を食べているの。みんなが起きてくるのは9時頃、うん、一人でいつも食べてる、おかしい、うんね、みんな起きてらっしゃい。7時に起きるのは当然でしょ、うん、私に合わせなさい、うん、とかね。
その子供がこう飛行に走るとかね、そういうの中にもやっぱり家族で一緒に食事をしな、会話しながら食事をしないから子供が見えないんだとか、
そういうね、いわゆる家族がみんなで食事をしないから飛行に走るんだというのも一つの常識なんです。
うん、ね、型にはめ
よう。そう、型にはめ、そう、つまり邪険っていうのはとにかくね、型にはめようと、こうね、形にこうね、型に当てはめようとする心なんです。うん、ね、例えばその一緒にみんなが食事を取らなければならない、そうしないと飛行に走る、これが常識なんだ。ね、私はね、こう言っちゃなんですけどね、小学校の時にね、一緒に食事をとってましたよ、うん、だけどね、会話もない。隣でね、怒ってる人もイライラしてる人がいる、うん、もう食事を食べることがね、苦痛でしたよ、みんなで一緒にね。そういう人にとっては一緒に食事をとるっていうのが嫌なんです。今でも私はね、赤味噌がね、あまり好きになれない、あの毎日出た赤味噌ね、赤味噌と一緒に食べたね、あの食卓、あそこには不幸があった、ね、それはみんなが一緒に食事を取らなくちゃいけない、それはそうかもしれないけど、それはあくまでもそこに幸せがあれば自然と人が集まってくるんであって、ね、人が集まってこない、みんなで一緒に食事を取らないのは一緒に食べても楽しくないからなんです。そこに問題があるんですよ。
形じゃないもんね、家族が揃って一緒にご飯食べるっていうのは形だもんね。
そうそう、
そこに心が通い合ってるかどうか、笑い声があるかどうかとか。
そうそう、つまりあの人と一緒に食べたいと、うん、ね、それはその食卓がすごい楽しいからと、うん、そういうね、食卓だったらみんな人が集まるわけですよ、うん、その人に合わせてね、食べたいと思うんです、うん、だけどそこにこう幸せがない、反対に苦しみばかりしかない、ね、苦痛がある、うん、そうだったらね、人は自然と離れていくわけ。そうだね。だけどこの私たちの作っている常識というのはその型に人を当てはめようとするんです。自然に人が離れているのにね、いやおかしい、食事はねみんなで一緒に食べなくちゃいけないんだってね、こう自分も人も押し付けていくわけ。
逆だもんね、まず形にはめてから心を変えようとするけど、
そう
反対だもんね、本当はね。
そうだから型にはめていくことによって心もね変わっていくんだ。まず形からだって教えてもらいましたよね。まず形から、そうすれば心も変わるってね。
そうか、やっぱ邪険をずっとやってたんだ。
そうそうそうそう。
邪険を教えられてたんだ。
口じゃないんだね。ね。
形から入るっていう。
そう、まず形から入る。ね、形が問題にされるのがこれ邪険なんです
。すると心が整うと思ってる、ね。
そうそうそうそう。その常識に自分も人も当てはめようとする、 ね、それが常識だからなんですよ、自分の中ではね。だから子供にも、いや身内にもですね、その常識を当てはめようとする。で、自分もその常識に当てはめることによって苦しくてもですね、苦しくてもその常識に合わせようとするわけ。
それが正しい
と。そう、それが正しいと思うから。
苦しいってことは正しくないってことだ、ね、
そうだけど自分にとってね、その正しさというものに従っていくっていうことがね、何よりも大事なんです。そしてその正しさはですね、自分だけが正しいと思えないんです。自分だけが正しいなんていうふうにね、それは自分にとって正しいけど人にとって正しいかどうかは分からないというふうにはもう思えない。それはなんでかって言ったらね、この自分の中のいわゆる常識みたいなものをですね、仏教では我って言うんですよ。がーって言うんですね。このがというのはですね、仏教では迷いの命と言われまして、私たちという存在はですね、この世にとてもか弱きですね、貧弱な状態で生まれてきたんですよ、ね、不安いっぱいで生まれてきた。で、私という存在がね、これどうして不安いっぱいなのかって言ったら、それはその簡単にですね、人にこう動かされるからね、こう人からこう簡単に侵略される。自分としてはこうしたいと思ってもできない、ああしたいと思ってもできない。この自分の中に、いわゆる自分の肉体ではなくて、その思いっていうのがあるんですね、心っていうものがあるわけですよ。その心っていうものが簡単にですね、潰されてしまう。右に行きたいと思ったら、思っても右に行けない。左に行きたいと思っても左に行けない。こうしたい、ああしたいと思ってもそうできない、させてもらえない。そして人の思いによって簡単にですね、自分というものが侵略されるんです。別に傷つけられるわけじゃないんですよ。だけど仏教から言ったら、私の心がですね、簡単に傷つくんですよ。自分はこうしたいっていう思いをね、握りつぶされてしまうと、非常にこう、何ですかね、弱、自分という存在に対して非常に弱さというものを感じてしまうわけですよ。だから強いものが欲しい、硬いものが欲しいんです。変わらないものが欲しいんです。わかりますか？
弱いっていうのは自分では
分
からない。
弱いっていうものは、いわゆるもう根底にあるものですね。自分は弱い、弱いっていうのはもう変えられやすい、ね、自分の思いを簡単にこう変えられてしまう。だから変えられたくないんです。だけど自分の思いっていうのは非常にこう、なんていうんですかね、不安定なものなんですね。何の根拠もないものなんですよ。
まあ、そうか、無知だから、
うん、
ね、何にすがってるものが浮き草みたいなものなんだろうね。
そうそう、だから自分の存在っていうものに対して根本的に不安を抱えている私たちは、うん、何か本当にこう絶対的なもの、変わらないものを求めて手に入れて自分を守りたい。これがいわゆるこう殻みたいなものなんですね。こうね、殻、この殻が我なんです。そう、何のために我を作るのかって言ったら、人から何か言われたとしても、それは私の中の常識なんですと、常識なんです、まあ、私の中とは言わないんですね。それが常識だから、あなたの意見は私には通りませんよっていうふうにね、 そうしたいからです。つまり自分を守るためにですね、がというものが出来上がったわけです。だからこれが私たちの根本的なものなんですね。自己保全っていうんですよ。自分というものをいわゆる保つ、完全に保つためにですね、存在しているものが我なんです。それは私というのはこの世界にですね、非常にこう弱いか弱き存在として生まれ出てですね、そして人から自分の思いをこう簡単にですね曲げられてしまうですね、そういう存在だから。だから早く自分は人から攻撃されないようになりたい、自分を守るようになりたい。だから自分の中でですね、人から攻撃されないように、人から侵略されないような正義が欲しいんです。これ常識、正義が欲しい。だから私たちにとってすごく問題となるものはですね、何が正しくて何が間違っているかってことだけなんです。だから自分がこう正しいということに対して従っているならば、人から攻撃されることもないし、間違ったことをしていたならば人から攻撃されてしまう。だから私という存在を正しい正しい正しい正しいという殻によってね、こう守ろうとするんです。だから自分の中で正しいわけ、だからこういう正しいことをやっているから私は大丈夫、こういう正しいことをやっているから私は大丈夫、こういう正しいことをやっているから私は大丈夫、こういう正しいことをやっているから私は大丈夫っていうふうにね、わかりますかね。この正しいということによって型にはめて自分を守るわけで、人から何か言われたとしても、私は正しいことをやっているので、あなたからの意見は通りませんよと。そう、
分けた
がるんです。正しいことと正しくないことをですね、こう分けたがるわけです。
それだって本当に正しい判断で分けてるかって言ったら、
でも別に正しい判断じゃなくて、
自己中、
自分の考えでいう正しいものと正しくないものというもので完全にこう分けるんです。そして正しいというものに、私というものを身をまとらせてね、行動させる。つまりそれが鎧みたいなものなんですね。だから鎧をまとってですね、生きてるわけですよ。がっていうのはね、人間っていうのはですね、芯に骨があって硬いものがね、中にあるはずなのにね、なぜか昆虫になってるわけね、人間という肉体を持っていながら、人間という肉体というのは自分の中にですね、その芯があるわけ、ね、骨があるわけですよ。骨があるってことは自分を支えているものは自分の中にあってね、そして外側は柔らかいこういうね肉に覆われてるわけ。
芯ね、
ね、その自分の中のいわゆるピシッとした心理みたいなもの、信念みたいなものがあってね、で人に対しては柔らかく接していくわけですよ、ね、だけど昆虫は違うわけね。昆虫はこう外側に鎧がビシッとあってね、中に弱いもんね、こう内臓みたいなものが全部詰まってるわ
け、カブトムシ
とかね。そうそうそう、それと同じように私たちの心も昆虫化しちゃってるわけビシッと鎧を着てるんですね。こう自分は正しい正しい正しい正しい正しい正しいという鎧を着てね、そして自分を守ってるんです。でこういう状態になるとですね、その自分がいわゆる 正しいと信じているものはですね、その絶対的に正しいものじゃないといけないわけ。つまり私を守っているこの殻は、私がいわゆるその絶対に正しいと信じているものによってまとってるわけ。つまり正しいというものを行動することによって、私は自分の自我をね保ってるわけですよ。自分というものを保ってる。ところがね、私が正しいと思っていることの逆をですね、常識だと思ってやっている人がいると、ここで問題になるわけです。じゃあ私の信じているこれは正しいのか、あなたの信じているものは正しいのか、ね、どちらも正しいですよというのは許せないんです。なぜかというと、どちらも正しいということを認めてしまった瞬間、自分が信じていたこの正義みたいなものの根拠がなくなるんです。つまり自分が信じているものはこの世の正義じゃないといけないわけ。
じゃあ間違ってたって言って正すことはできない。
そう、間違っていたって言って正すことは私たちにはできない。
明らかに相手の言ってることと違うなと思った時は、
その人を否定して自分の世界から追っ払うかですね。自分の正義を相手に押し付けて認めさせるか、そのどちらかな。キリスト教時代にですね、聖書か剣かと選択させたと、つまりこのねキリスト教に改宗するか、改宗しないならば命を絶つか、どちらか決めなさいと、こういうふうにやったのもですね、それは常識というのは一つしか存在してはいけないわけ。正義は一つっていうね、そういう大原則なんです。なんで正義は一つじゃないといけないのかというと、正義が一つじゃないとですね、私の信じている正義がいわゆる正しいと言えないから。
その正義が、正しいのに格をつけようと、自分のこういう経験から言ってることは正しいで、わかるね。
そう。だからそのもうどうしてもやっぱり自分の正義というのをね押し通したい。そして人の正義というのを否定したい。それが私たちにあるんです。もうどうしようもない力であるんです。なぜかというと、もう私という全存在を支えているものだからなんですよ。そうおかしいな。
自分の正義と違う。
そう、自分の正義と違う。だからね、仏法がもしね、あなたの正義をですね認めてくれるものなの。
そうだ
言ってあげてくださいよ、周りの人にね、ってこうなるわけ。ところが仏法という教えは、いわゆる自分の正義も絶対じゃないし、相手の正義も絶対じゃないしね、自分の正義を押し付けることもいけないし、相手の正義をねこう何て言うの、否定するというか受け入れてしまうのもいけないと、ね、つまりどちらも絶対じゃないんだっていうところに立ってるわけ。もうこれはね許すまじき行為なわけ。つまりどちらか絶対にしてほしいわけ。どちらか絶対だったら、じゃあ、あいつが絶対と言うなら、私はもう涙を飲んで、あの絶対を受け入れて、形をね、合わせますから。これでいいでしょ。こう、パーツを交換するわけ。これで。
肩に取れる。
そう。だからこの宗教が間違ってる。わかった。じゃあ、正しい宗教は何ですか？これです。わかった。これを私の殻にと。この教えは間違ってた。ああ、わかりました。正しい教えは何ですか？あ、これです。わかりました。私の殻にと。そうじゃダメなわけですよ。うん。
それを自動的にやっちゃってる。
そう。でそこで間違えてはいけないことは、こういう殻を作っている自分は間違っているっていうね、これがいけないね。
間違っているというのがいけない。
こういう殻を作っている自分は間違っているっていうのはですね、この殻を自分で叩き割ってるの。そしたらもう心臓がグサグサグサ、じゃなくて、私たちはこの殻を持たずしては生きてはいけない。
そのまま認めなさいって。
そうそうそう、
がは仕方ないんだ。
そうなんです、がは仕方ないんです。それを自分の中で正義は一つしかないという常識からですね、いわゆるこの仏教という常識を受け止めてしまうあまり、自分の常識を否定しちゃうんです。それは正義は一つでなければならないっていう発想だから、
こう仏法にはとてもかなわないから仕方ない、間違ってるって
思うのに仕方ないって、
で自分を
責めて自分を否定しちゃうわけ。それは正義は一つじゃなければならないと思ってるからね。だから仏教という正義が正しい、私という存在が間違っている、それ私という存在になっちゃってるわけ、もうすでに、もう間違っていると。
そうじゃない、
そう。だから何が正しいか、何が間違ってるかっていうことを話をしてるんじゃないんですよっていうことがね、
必要。何回も言ってくれてるんだね。
何回も言ってきてるけど、私たちは何が正しいか、何が間違ってるかっていうことで、
はっきりさせないと。
そうそう、はっきりさせないと、ちょっとこう、むずがゆいわけ。どうと白黒つけたいわけ。ところがこう、仏教はね、白も黒もつけてくれないわけ。白なんですか？いや、白でもないんですよ。黒なんですか？いや、黒でもない。いや、だから白なんですか？いや、白でもない。黒なんですか？黒でもない。そうするとね、もうなんかね、むずがゆくて、むずがゆくてね。
はっきりしたい
よね。はっきりさせたい。いや、もうね、自分の存在をもうね、全部消滅させてでも仏教が正しいと。そういうふうにするか、自分が正しくて仏教は全部間違ってるか。どっちかだと。
そこを超えるのは大変なんだね。
そうそう、
そのまま認めるっていうことが、
それができない。
難しい。
そう、つまり正義は一つしかないっていうね、このもう私たちのいわゆる根源的な迷いがあるんです。そう、この正義は一つという考え方を邪見って言うんですよ。正義は一つだから、正義という名のもとに自分の思いを相手に押し通していいっていうね、そういう考え方があるわけ。なぜなら正義は一つだからなんですよ。私にとって正義は相手にとって正義でなければならないわけ。だから私にとって正義は相手にとって押し通していいものになっちゃうわけですよ。逆に言うと、相手の正義を認めてしまうと、私の正義っていうのは全部否定されてしまう。つまり存在してはいけないということになる。そういう人は私が悪かったっていうことですよね。という、要はあなたは私を死ねっていうことですか？私が嫌いなんですか？っていうふうになるわけです。そうじゃなくて、ね、自分の中の正義も認めつつですね、人の中の正義も認める。それが自分と人を分けるってことだ。
そうだね、そういう考えもありだなとかね。
うん。 すごい大事なところなんですね。
つまり自分の中の常識と相手の中の常識っていうのは違うものなんです。
やっぱりそれもまあ親から教えてもらった一つにはな
る。結局親から教えてもらうことは結局みんな殻持ってますからね、
うん、
要は自分が生きていくための殻は何なんですかって親から子に与えられるわけです、
うん、
で子から孫っていうふうに要は常識というものがどんどんと伝わっていく。それが緩い常識ならばね、普通に親から子、子から孫へとなるわけ。ところが自分がこの常識というものにすごくとらわれるとですね、大人の自分でさえきついものを子供に当てはめようとする。子供っていうのは精神的に発達していないので、そんな常識を無理やり当てはめてしまうとですね、それはもう苦しいわけです。
自由にのびのびと。
そうそう。
やりたいのは子供なのね。
だけど、こういうふうにしてしまうのは、みんなそうなんです。このみんなっていう言葉はね、私のね、私たちはね、救われるんですよ。こうみんな、ほら、正義一つ。あ、これが世界の常識なんだ。
だから正義はそれぞれにあってもいいんだようにはなかなかならないんだ。
そう、正、そう、そうなんです。正義っていうものはいわゆるみんなの中にあるんですよというふうには私たちは認めることができない。
それが同じ色ならいいんだけど、
そうそうそう、自分が赤なら相手も赤、自分が青なら相手も青、自分が黒なら相手も黒、そう、そうじゃないといけない。しかもそれはね、自分が青だったらね、一生涯青じゃないといけない。自分が黒だったら一生涯黒じゃないといけないわけ。それが我なんですよ。それが自分の中の常識みたいなもんです。それによって自分というものを保っているわけ。保っているというのは、私はこういう正義を信じて、その型に当てはめて行動しているから、だから間違いないっていうこと。つまり責められなくていいんだって思ってるわけです。逆に言うと、自分の中の何か正義がですね、一つでも間違っていたとしたら、簡単に人は私をですね、責め始めてきてしまう。そうすると私は殺されてしまう、精神的にね。だから間違いを認めることができないんです。つまり間違いを認めてしまった瞬間から、私たちはね、いわゆるこの戦争の中で盾をなくしちゃったような状態なんです。
バリケードが。
こう盾をしてね、今までこう生きてきたのが、その間違っていますよと言った瞬間、その盾がね、何かこんにゃくのように感じられるような。そうそう、もうこんにゃくでこう守ることはできないので、ババババババババこう受け始めるわけです。苦しむと。だから仏教で自分の間違いを教えてもらうことがとても辛いんです。
杭が刺さるっていうのはそこら
辺なんだよね。そうそうそう、そこで大事なことは、ここがポイントね。その、自分が間違っていたからといって、なんで責められなくちゃいけないのっていうことが分かればいいんです。分かりますかね？
知らなかったから。
だから例えば私が間違っていたからといって、あなたから私を責める筋合いはないんです。なぜかというと、 昨日もお話ししたように自分の人生は自分が責任を取らないといけないからなんですよ。そして人の人生はね、自分では責任が取れないんです。だから人が自分を責めてきた、こうしなさいと言った、ね、だけどその指示にね、どんなに私が間違っていたとしても別に従う必要はないんです。なぜなら私の人生は私がこれから責任を取っていかなければならないものであって、あなたがね取ってくれないんです。これ言って責めてくるだけでね、全然責任取ってくれないわけですよ。じゃあ私が交通事故に遭ったら、交通事故に遭って骨折したら、あなたも骨折してくれるんですか。私がいわゆるそのがんにかかったらね、あなたもがんになってくれるんですか。あなたの言ったことに従ってね、何か悪い結果がやってきた時にあなたは責任を取ってくれるんですかってこと。取ってくれない。責めるだけ責めてね、言うだけ言ってね、誰も取ってくれない。だから自分が責任を取らなければならないなら自分が全てを決めていいはずなんです。
もしそれを選んで自分が苦しい思いしても、それは
あ、分かりました。
うん、いやこのことはそのことは、だけどやっぱり、うん、そう、なんだ、押し付けられて苦しいから、やっぱり相手は自分で責任取れなくても言っては来るよね。
そう、でも言ってきたとしても、うん、それに従う必要はないってことです。わかりますかね。自分がどんなに間違っていたとしても、相手がどんなに正しかったとしても、相手の言われたことに対して従うかどうかを決めることは常に自分が決めれるはずなんです。つまりあなたがいいと思ったらやったらいいし、嫌だと思ったらやらなければいいし。それを嫌だと思いながらもこれが正しいことだと思ってやってしまうのが問題なんです。ここ分かりますかね。ここすごい大事なところっていうか、これから仏教を聞いていく上でですね、何ていうんですか、これが分かってないと、もうね、もう苦しくて聞けなくなってくるんですよ、仏教が。苦しくて。なんで苦しくなっちゃうかって言ったら、要は私たちは自分が正しいという殻の中に生きているからなんです。でなぜ殻を作るのかというと、殻が壊れると人は私を責め始めてくると思っているから。殻が壊れるといわゆるもう非常に不安な状態なんですよ。壊れた部分が、ね、不安になるわけですね。ここが
弱みを見られちゃったよね。
そうそう、ちょうど卵で言ったらね、卵の殻が割れると中から黄身がドロッと出てくるようなもので、うん、その弱い部分がこうドロッと出ちゃうわけ、う
ん、見られちゃうよ。
そうそう、だからそういう思いになりたくないので、私たちはいわゆる自分の考えと合っているものだけを無意識のうちに拾い集めて、自分の考えに合わないものを全部切り捨てていってしまう。 だから私たちは仏教を聞いても聞いても聞いても聞いても変わらないんですよ。わかりますかね。聞いても聞いても聞いても聞いても変わらないわけ。
変わってほしいもののところはみんな跳ねのけてる。
そうそうそうそう。もう
変わってほしいものほど跳ねのけてる。
そう、変わってほしいものほどね、跳ねのけて、いわゆる跳ねつけてしまうわけです。ね、それはなぜかって言ったら、それは私たちはですね、要は自分が正しいというものに従ってるからなんですよ。そうじゃなく、仏教というのは自分の心に正直に生きるんです。自分の心に正直になるってことは、自分が苦しいと思うものから離れていくってことなんですよ。苦しいと思うことはやらないってことなんです。別に仏教が苦しいわけじゃなくて、いわゆる自分が間違ってるっていうふうにね、思い込もうとすることが苦しいわけ。
自分は間違ってないと思ってるのに、
うん、
間違ってるって言われて、
うん、
その間違いを認めるっていうことが苦しい。
そう、その間違ってる、私たちが間違ってるという言葉を使うときは、自分の殻をガンガン壊していくことなんです。だから間違ってるんだと聞いてしまうと、自分の殻を自分で壊し始めてしまうわけ。それは心臓に五寸釘をこう刺しているようなもんで、命を縮めてしまうわけですよ。で、そうじゃなくて、仏教で間違っているっていうふうに言われているのはですね、要はそういう考えによって苦しみが生まれているんだっていうことで、全然次元の違うことなんです。こう、私たちが問題にしていることと仏教で問題にしていることが全然違う次元の話なんです。だから間違ってると聞いたからといって、別にあなたの殻を割る必要はないわけ。あ、これは仏教のことであって、私のいわゆる殻のことではない、この殻を割れということを言ったわけじゃないんだなと。仏教でとにかく分かっていただきたいことはですね、この自分の中の正義正義正義正義っていう殻は割らなくていいですよと。ね、割らなくていいですよと。あなたが正義と思っていることは別に否定する必要はないですよと。そうじゃなくて、その正義を人にまで押し付けてしまうことについてやめてくださいってことです。そうすると世界から自分っていうものがこう切り離されていくわけ。わかりますかね。わかりますかね。
世界から切り離されていく。
こう、私というものがあって、うん、私の中で正義という殻を作ってこういくとね、うん、その正義正義っていうのを外に押し付けてしまうと、さ、あなたはこの世界そのものが私になっちゃうわけ。私の世界そのものが私になっちゃうわけです。でも私っていうのは世界そのものではなくて、私だけなんですよ。
それは苔の部分、
もう苔の部分でもいいけど、うん、そのいいけど、私が今私だと思ってるのは、もう家も全部私、農場も全部私、全部私になっちゃってるわけ。で、そこは全部私の思い通りにならないといけない場所で、そこに暮らしている家族もね、全部私のものなんです。所有物になってるわけ。それはなぜかというと、私っていうものがもう限りなく大きくなってるからなんです、ね、これがいわゆる自分のものと人のものが区別できていない状態です。ちょうど私が車に乗るとね、車全体が私になったような気がするわけ。だからちょっとぶつかると、いてっとか言うわけね。さあ、私という思いになってるから、
私っていうのはいわゆる肉体だけじゃないわけですよ。こうどこどこまでも大きくなるし、どこどこまでも小さくなれるものが私なんですね。それが私っていうものを安定させようとどんどんと世界を広げているわけ。明らかに私じゃないものに対して私になっちゃってるんです、全て。これ私の世界なんですよ。でそうじゃなくて、ここ全部私じゃないわけですよね。私じゃない、自分のものと人のものを区別して、私だけをこの世界からこうズボッとね抜き出す、これが大事なんです。
そっか、執着やらでしがみついてるものをみんな切り離して、
そう、切り離した私だけにする、これが一番スリムな私なんです。
そうですね、
これが一番私が安定するんですよ。
そうだね、執着だもんね、みんなの周りに。
だから殻を壊せってことじゃないわけですよ、うん、私のね、私の殻は残したままでね、
うん、
私のいわゆる殻とくっついてるこの全部の世界をいわゆる一つ一つ切り離していく作業が仏教を聞いていくってことなんです、
うん、
つまり私の農場は私じゃない、死んで持っていけないでしょと、私の家も私じゃない、ね、死んで持っていけないでしょと、そうやって私というものをこの世界からこうズボッとね、ズボッとこう切り離していく、
素の私だよね。
そう、そして殻は殻で持っていいわけですよ。だからどうしてもね、仏教を聞くとね、自分の殻を割っちゃうんですよ。否定すべきところは私の殻ではなく、私を取り込んでるこの世界なんです。
飾り立ててるものとかね、
健全創善の創を現じているものを取り除いてくる。
いえ、健全生じの層を現じているものじゃなくて、私じゃないものなのに私だと思っているものを切り離していく。健全生じの層はこれこれ健全生じの層しなければ生きていけないので、
うん、あ、そうか、それも我になるの。
そう、健全生じの層を現じなければ生きていけない私をですね、じゃあ健全生じの層を得ざれとは言われるけど、それはやがて割れていくことであって、いきなりね、
いきなり
じゃあ健全少女そうえざれバーンとかね殻を割ることはできない。だから殻のある状態はいいんです。これ殻割る必要はないんです。
あんまりして、
そう、そうじゃなくて、この正義を人にまで押し付けてしまっていることをやめさせないといけない。それを結局ね、やめなさいって言うと、私が間違っているんですねと殻を割り始めていくわけ、じゃなくて、割らなくていいですから、殻を割らなくていいですから、人にまで押し付けちゃいけないよっていうことを言ってるんです。
その人に押し付けるっていうことを人も簡単にやっちゃってるのが、
そう、いとも簡単に。それはそれだけ自分の世界が広がっちゃったからなんです、これ。で、これをですね、もう小さくしていくのが仏教なんですよ。小さくね、私という世界を本当に必要最小限の世界までね、こう小さくしていく、これがまず仏教の教えなんですね。
人は人、私は私、
はい、
それ
はなんか間違ってるというふうに聞くと、この全世界をですね、否定し始めちゃうわけ、
うん、
いいですよ、全世界否定してもね、それは臨終に否定されるものであって、別にね、臨終までは取っといていいんです
そんなに急いで
急いでも壊さなくていいですか、
臨終の時に取るまで取っといていいものを今壊そうとするからおかしくない。
そう、わかりました、だいぶ分かってきました。 ここがねもうほんと難しい。何をこう否定してね、何を否定しちゃいけないか。そうそうそうそう、そうなんですよ。自分の我を否定せずにですね、自分の世界ですね、この世界まで及んでいる私の我をですね、一つ一つこれ私じゃない、つまり人のものと自分のものを切り分けていく、こうやってね切り離していくわけ。これが大事ですよと。だから自分の世界では自分の我というものは必要なものなので、その我を壊しちゃいけないわけ。結局その何かが正しいですよっていうと、この自分のものまで捨てようとするわけ、壊そうとするわけ。今やってる作業は自分のものと人のものを切り分けていくだけなんです。で、人のものは自分のものではないから、これは自分じゃないんだなと、こう思ってね、こう切り離していくわけ。こうやって切り離していく、そういう作業をしているだけであって、どうしても仏教を聞くと正しいのはこれですよって話を聞くとですね、自分を否定しちゃうわけ。そうするとこれ全部人のものになっちゃうわけですよ、自分の世界が。こういうことをやろうとしているわけではなくて、自分のものと人のものを切り分けていくだけなんです。
自分をしっかり残しつつ、
そう、自分をしっかり残しつつっていうのは、自分の我をしっかりと残しつつ、人の我を否定しないように切り離していくってこと。ところがそこで問題なのは、正義は一つっていうこの考え方があってね、結局それが邪魔をしてるわけ。わかりましたかね。ちょっと休憩をして。なかなか難しいですね。